愛する天の父なる神様、先週はよみがえられたあなたをもう一度心に留めて、あなたが私たちに与えてくださった希望に思いを馳せました。心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたを礼拝するたびに、私たちが復活のあなたを覚えて、今日もあなたは私たちと共にいるということを私たちが信じ歩むことができますように、助け導いてください。また先週集われた多くの方々の中には、まだあなたを救い主として信じておられない方々も多くいらっしゃったと思います。どうぞそのような方々一人一人の魂のうちにまかれたあなたの命の種が、あなたの恵みによって芽を出し、そしてやがて実を結ぶ日が来ることを続けて私たちは祈りたいと思います。主よ、どうぞあなたの御業をなし、あなたの栄光を表してください。また今日のこの礼拝もあなたの御霊で豊かに満たし、あなたの聖霊様で豊かに導いてくださって、私たちに必要な糧をお与えください。また今日ここに集えない私たちの愛する兄弟姉妹、また家族友達、主よ、どうぞあなたの憐れみを持って今いらっしゃるところにあって、支えて慰め励ましてくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はマルコの福音書の10章の最後のところですね。先週までは、受難週レントでありましたので、イエス様の十字架への道筋を順を追って私たちは御言葉を見てまいりました。そして先週は復活のところを私たちは学んだわけですけれども、今日からまた、もちろん毎週復活のイエス様を覚えつつですけれども、マルコの福音書に、戻りたいと思います。1ヶ月以上間が来ましたので、ちょっと忘れてしまったかもしれませんけれども、マルコの福音書の11章の今日は46節から見てまいりたいと思います。イエス様一行はですね、エルサレムに向かっていました。まあ、イースターが終わったのにまたイースターの前に戻るんですけれども、イエス様はエルサレムで十字架にこれからかけられるわけですけれども、そのエルサレムに向かってイエス様弟子たち一行が旅をしているところ、それがまあ今日の箇所ですね。46節、彼らはエリコに来たと書かれています。エリコというのは旧約聖書にも出てまいりますけれども、古い町ですね。エルサレムの北東20キロぐらいのところにある町でありますけれども、そのエリコという町に来て、おそらく、少し滞在をしたんだと思うんですね。そして彼らの目的地はエルサレムでありますから、エリコの町を出発したわけです。その出発したところから今日の場面が始まるわけですね。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。まあ、エリコというのは城壁に囲まれた町でありまして、旧約聖書の中でエリコの町の周りを7回回って、角笛を吹いて雄たけびを上げたら城壁が崩れたという物語がありますけれども、町の門をイエス様が出てエルサレムに向かって出発をされた。そしたらそこにですね、バルテマイという盲人がいた。このバルという言葉はですね、子という意味なんですね。何々の子だから、テマイの子というのがすなわちバルテマイっていうんですね。だからヨナの子の場合はバルヨナですね。シモン、ペテロはお父さんがヨナでしたから、バルヨナシモン、ヨナの子シモンとまあ呼ばれたわけですよね。バルテマイ、テマイの子、言われる、盲人、そして、乞食が、道端に座っていたと。おそらくですね、僕が使っている聖書は新改訳聖書の第2版なんですね。でおじさんが読んでくださったのも第2版だと思うんですね。で今は第3版、まあ、新約改訳聖書で言えば第3版というのは出ていて、これからまた新しいのは今年出るそうなんですけれども、 おそらく新しい訳では乞食ではなくて物乞いという言葉が使われていると思うんです。なぜならば乞食という 日本語はですね、今は差別用語と、呼ばれて、私たちは使わないように、まあ、特にテレビとか公の場であまり小じきなんて言うとですね、それは良くない、盲人なんかもね、昔はめくらとか、耳が聞こえない人なんて今訳してありますけど、昔はつんぼなんてこう書かれたりしたわけですよね。けれども今それは、蔑むような言い回しだということで、私たちは使わないようにしているわけです。けれどもある意味この時代、この目の見えない物乞いをする人というのは、周りの人たちから見ればおそらくは、乞食という言葉がふさわしい、そういう扱いを受けていた、差別をされていた、見下げられていた、まあ、そういう立場にある人たちであった。そういう意味では乞食というここで使われている言葉はある意味においてはふさわしい使い方であろうと思うんです。ただ、他の方が害するといけませんから、私たちはそういう言葉をなるべく使わないように気をつけなければいけませんが、まあ、そういうことなんですね。まず彼は町の中にいないんです。そうですね、イエス様が外に出てった時に座ってたんですから、町の中におそらく入れてもらえなかったのかもしれない。まあ、当時は身体的な障害を持っている、目が見えない、耳が聞こえない、足が悪い、歩けない、それは罪のせいだと思われてました。親が悪いことしたのか、おじいちゃんおばあちゃんが悪いことしたのか、あるいは本人が悪いことしたのかわからないけれども、何か悪いことして、その罰としてそういったものをその人が持っている。まあ、聖書の箇所にもそういう箇所が他にも出てきますよね。イエス様が、この人が、このようになったのはこの人が罪を犯したからではなく、神の栄光が表されるためだと言って、イエス様は、慰め、そして神様の栄光を表しましたけれども、イエス様がそう語られるように、イエス様の時代には、こういう障害を持った人たちというのは、非常にどちらかといえば蔑まれる、まあ、そのような立場にあった。まあ、今生きている私たちはむしろそういう人たちの人権を尊重して、あるいは社会保障、そういう人たちをちゃんと支えていこうという、まあ、社会になってきております。まだ足りないところも多くあると思いますけれども、少なくとも先進国の多くではそのように変わりつつある。まあ、それもほんの数年前にね変わってきた話ですけれども、まあ、そういう私たちから考えると少し想像がしづらいと思うんですけれども、この時代は、そういう扱いをこの人たちは受けていた。罪深いものである、障害者、汚らわしい、だから町の中にも入れない、門のところに、町の外の門のところに座って、そしてもちろん社会保障なんてありませんから、自分で何とか生きていくためには物乞いをするしかない、乞食をするしかなかったわけですよね。だから門のところに入ってくる人、出ていく人たちに、私を憐れんでください、お金をください、食べ物を恵んでくださいと言って、それで何とか命をつないでいたわけですよね。まあ、そんなバルテマイの近くをですね、イエス様一行が通ったわけです。そしてこの時イエス様はすでにもうある程度有名でありましたから、多くの奇跡を行い、多くのことを教えて、ナザレのイエスといえば、誰もが知っているというような、まあそういう状況でありましたから、おそらくこのバルテマイという人もそのような噂や話をすでに聞いていたんだろうと思うんです。そしてこのイエスというお方が特別なお方であるということも知っていた。そしてこのイエスというお方が病人を癒したり、目を開いたり、耳の聞こえない人が聞こえるように、癒したり、そういうことをなさっていたということをおそらく知っていたんだと思うんですね。そこでこの、バルテマイという人はナザレのイエスが近くを通るということを聞いて大声で叫び始めました。ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、大声で叫んだんです。大きな声で、まあ、目が見えないからどの辺通ってるかわからないというのもあるでしょう。あるいは叫ばなければイエス様に届かない、自分の存在を忘れ去られて通り過ぎていってしまうかもしれない。でこのチャンスを逃したら次いつイエス様に自分は会えるかわからないわけですね。自分から目が見えないのに歩いて会いに行くというのは難しいですから、 このチャンスを逃したら自分にはもう次はないかもしれない。だから彼は必死になってイエス様に叫びました。でも周りの人たちはそんな彼を黙らせようとした。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの声を、私を憐れんでくださいと叫び立てた。乞食のくせに生意気だ、黙ってます、うるさい、そういうことですね。盲人のくせに何を言ってるか、お前のようなやつは黙って脇によと言われたのかもしれません。大勢でたしなめた。まあ、今私たちそんなことしないですよね。今私たちはもうイエス様なんていう人が教会の外にいたら、どうぞどうぞ来てくださいって言ってむしろ歓迎しますけれども、当時はそうではなかった。うるさい、やかましい、邪魔者扱いされたわけです。けれどもバルテマイは黙りませんでした。叫び続けた。どんなに周りの人からうるさい、黙れと言われても、イエス様イエス様、叫び続けました。そして彼の叫び声はついにイエス様の耳に届いたんですね。イエスは立ち止まりました。イエス様は立ち止まって言われました。あの人を呼んできなさい。まあ、イエス様の弟子がそこから彼を呼びに行ったのか、あるいは周りで黙れうるさいこの野郎と言ってた人たちに向かって言ったのか分かりませんけれども、イエス様がその人を連れてきなさい、声をかけたわけですね。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。まあ、随分態度が一変しましたね、イエス様の一言で。それまではうるさい黙れと言ってたのに、心配しないでよい、イエス様のところに来なさい。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐに立ち上がってイエスのところに来た。すぐにイエス様のところに来ました。そこでイエス様は彼に尋ねました。私に何をしてほしいのか、まあ、大体何してほしいのか分かると思うんですけどね、目が見えないで来てるんだから。でもイエス様あえて聞くわけですね。私に何をしてほしいのか、彼の口から告白をさせるわけです。何をしてほしいのか。すると盲人はすぐ立ってきたようにすぐもう答えます。先生、目が見えるようになることです。すぐ目が見えるようになることですと彼は答えたわけです。ちょっと前に登場した人と違いますよね。ちょっと前に自分の息子が病気になったお父さんはイエス様に何をしてほしいのかって聞かれた時に、もしできるならば、まあもしできるならば癒していただきたい、それイエス様に怒られました。けれどもこの盲人はすぐに答えた。目が見えるようにしてほしいのです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになった。そしてイエスの行かれるところについていった。まあ、イエス様が盲人の目を開いたという奇跡が今日のこの箇所に記されているわけですね。そしてこのマルコの福音書の10章全体のテーマというのをもう一度思い出してほしいと思うんです。マルコ10章全体のテーマは何だったかというと、イエスに従うということなんですね。イエス様に従っていく、イエス様の弟子とは何たるかということをテーマで語られてきた。そしてこの最後の締めが今日の箇所なんですね。イエス様に従うとは一体どういうことか。この盲人はイエス様に出会い、イエス様に癒され、そしてイエス様に従ってイエス様についていったというこの奇跡でこの十章が閉じられるわけです。さあ今日のこの十章、さっと今見て、内容だけをこう追ってですね、場面を見てきましたけれども、今日の箇所から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。何を私たち教えられるでしょうか。また今日も3つ、心に留めたいと思うんですね。まず第一番目に今日私たちがこのバルテマイの信仰からと心に留めたいこと、それは大胆さだと思うんです。彼の大胆さ、この大胆さですよね。彼が叫んだ時に多くの人は彼をたしなめた、ってうるさい黙れって言った。でも彼は黙らなかった。イエス様に叫び続けた。ある意味大胆ですよ。彼の立場を考えたら、乞食であり盲目であり、当時としては人々から蔑まれるような立場にあった彼が 周りの人に何を言われてもこの時ばかりは、いつもは周りの人にペコペコして憐れみをこうて生きていた彼が、この時ばかりは周りの声の言うことを聞かないでイエス様に叫び続けた、この彼の大胆さ。私たちはそういう信仰を持っているでしょうか。特に日本に住んでいると、日本で学校や職場に行くと、おそらくほとんどクリスチャンでない人たちでしょう。そういう人たちの中にいるときに、僕自身も経験がありますけれども、なかなか自分の信仰に従って生きる、自分の信仰を言い表して告白していくということに困難を覚えることがあると思うんですね。僕も最初日本でアルバイトを始めたときに、日曜日僕は教会に行くので、日曜日はできればお休みをください、言ったときにですね、やっぱりいろいろ言われましたよね。何お前クリスチャンか、じゃあお前裏切り者のユダと同じじゃないか、日曜日働けない、それは裏切り者のユダ、なんかにわか知識持ってたりするんですよね、まあ、けれどもそのように、なかなか自分の信仰というものをですね、大胆に告白して生きていくことが難しいことがあります。人の目を恐れてしまう、それもしかしたらカナダやノースアメリカに住んでいてもそういうことあるかもしれません。職場で、あるいは友達の間で、自分一人だけがクリスチャンという時に、ついつい周りに合わせてしまう、そしてついつい自分の信仰を隠すわけではないけれども、まあ、ある意味隠すわけですよね、そのことについてはあまり触れないようにしてしまう、人を恐れてしまう。でも私たちはやはり神様の前に大胆でありたいと思うんですね。そしてこの大胆さという時に、私たちがもう一つ今日心に留めて気をつけなければいけないことがあると思うんですね。もちろん私たちは日本のようなああいう社会にいる場合には、人の周りの人たちの反応や目を恐れて自分の信仰に対して消極的になってしまう、大胆になることができないことがありますけれども、逆に教会の中にいる時にも、私たちは人の目を気にしてしまうことがある、クリスチャンの仲間の目を気にしてしまうことがある、そして今度は逆に大胆さを演じてしまうことがあるかもしれない。昔ペンテコステの教会に行ったことがあるんです。別に僕はペンテコステがいいとか悪いとか言ってるんじゃないんですよ。ペンテコステの友達もたくさんいますし、素晴らしいと思います。でペントコステの教会に最初行った時に、両隣の人がみんなこう手を挙げてこうやってこう賛美したり祈ったりするわけです。それはいいんですよ、別にいいけれども、自分はそういう経験がないからちょっと躊躇してしまったわけですよね。でもちろん心の底から喜びを持って、もう神様に賛美します、ハレルヤーって、まあもちろんやってる方々ほとんどだと思うんですけれども、僕はそうじゃなかったんですよ。隣の人がこうやってやってるから、自分もこうやって一緒になってやらないと仲間外れだと思ったらちょっと困っちゃうと思って、それで周りを見ながらこうやってちょっとこういう感じで、もう信仰どころじゃないですよ、神様礼拝するどころじゃない、周りからなんか不信仰なんて思われたらどうしようなんて思ってですね、手を挙げて祈る、あるいは献金のカゴが回ってきた時に、隣の人が10ドル入れたとします、10ドル入れたのに自分がね、ルーニーなんて入れたらちょっとこれどう思われようなんて思って、ちょっと無理して、10ドル入れるとかね、例えばそんな風に周りの目を気にして、逆に大胆なんだけれども演じた大胆さですよね、それは。でも人の目を気にして消極的になることも、あるいは教会で周りのクリスチャンの目を気にして、あるいは牧師の目を気にして大胆さを振る舞うことも、根っこは同じですよね。人の目を恐れているということです。バルテマイの大胆さというのはそういう大胆さではないと思うんです。彼の大胆さというのはイエス様に対する信頼から来る大胆さですよね。 彼がどれくらい正しく正確にイエス様について把握していたかは分かりません。おそらく間違った、知識もあったかもしれない。でもこの一点において彼はイエス様を信頼していた。それはこのお方に頼んだら、このお方にお願いしたら、このお方は私の目を開いてくださる、イエス様にはできる、このお方にはできるということにおいて彼は確信に満ちていた。それが彼を大胆にさせたんですよね。頼んでも癒されるかどうかわからなかったら彼はここまで大胆になれなかったと思います。でも確実に自分は癒していただけるこのお方に、そしてこのチャンスを逃したら次いつかわからない、それが彼をここまで大胆にさせたと思うんです。イエス様に対する信頼、イエス様はできる、このお方はできる、それが私たちの信仰の大胆さ、神様が私たちに求めている大胆さというのはそういう大胆さでないでしょうか。ノンクリスチャンの中に行ってですね、大声でスピーカーを持って、福音を語るということが、それだけが大胆さではない。神様が私たちに求めている大胆さ、それはイエス様を信じきる、イエス様に信頼するということにおける大胆さではないでしょうか。例えば人のノンクリスチャンの中にいてイエス様のことをスピーカーを持って伝えるとか、そういうのはですね、もちろん素晴らしいことですよ。でもそれはある意味度胸ですよ。人によって生まれ持って度胸のある人、生まれ持って臆病な人と私たちいるじゃないですか。そういう自分が生まれ持った性格や度胸から来る大胆さじゃない、あるいは自分はこれだけのことをやってきたという実績から来る、自分のやったことに対する自信から来る大胆さではない。イエス様に対する信頼、イエス様はお出来になるという信頼から来る大胆さ、イエス様の復活を信じるというのもそうじゃないでしょうか。この方は死んでよみがえられた、確かにそうなさった、そこから来る信頼、イエス様にはできる、イエス様には私たちを救うことができる、それが神様が私たちに求めている信仰であり大胆さであろうと思うんですね。二つ目に私たちが今日バルテマイから教えられること、それは謙虚さだと思うんです。謙虚さ、彼は確かに大胆でした。周りの人から言われることも気にしないで大声で叫び続けました。大胆でした、やかましいくらい大胆でした。でも彼は同時に謙虚でもあったと思うんです。イエス様に一旦声が届いてイエス様に呼ばれた時に彼は上着を脱いだんです。上着を脱いでイエス様のところに行ったって、これ彼が喜びのあまりパンツ一丁になって行ったってじゃないんですよ。上着というのは私たちが今言うところのジャケットのことですから、この今着てる服のことじゃありませんね。上着、ジャケット、彼の立場を考えた時に上着というのはどれほど彼にとって大事なものであったろうかって、ちょっと想像力を働かせたいと思うんです。まあイスラエルは比較的温暖でしょうけれども、それでも寒い時あると思います。まあ、彼が家を持っていたかどうかは分かりませんけれども、おそらく乞食と言われているぐらいですから、路上生活者だったのかもしれない。そんな彼にとって上着っていうのはもう全財産に近い大事なものであったろうと思うんです。けれどもそれを脱ぎ捨てた、上着を脱ぎ捨てた、イエス様に対して礼を尽くしたんです。私たちも人に挨拶をするときは、まあ、上着を脱いだり手袋を取りますね。手袋をしたままこうやって握手してっていうのは、まあ、外寒いマイナス30度の外だったら分かりますけれども、部屋の中だったら私たちは普通手袋を取ってちゃんと握手する、そういうことですよ。イエス様の前にもちろん汚れてたと思います。でも彼ができる最善のイエス様に対する礼儀、それが上着を脱ぐということだったと思うんですね。そしてイエス様の前にへりくだった。大胆さ、私たちは信仰において大胆でありたいと思うんですけれども、人間的な大胆さに私たちが陥ってしまったときに、それはしばしば威圧的な態度になってしまったり、あるいは優しさや配慮や礼儀に欠けた傲慢さというものが出てきてしまう時がありますね。大胆さとそれが混同してしまう。でも 聖書を読んでいくときに教えられること、確かに信仰者は大胆です。神の前に死をも恐れない大胆さを持っているけれども、同時に彼らは礼儀を失うことはなかった、謙虚さを失うことはなかったということを私たちは心に留めたいと思うんです。愛は礼を失せずと言います。結婚式で読みますね。愛は礼を失せず、愛は大胆であるだけではなく礼を失することがない、へりくだった心を失わない。神様はへりくだったものを愛される、へりくだったものを高く上げてくださる。私たちは上着を脱いでるでしょうか。神様の前に出るときに上着を脱いでるでしょうか。今日来たときにコートをハンガーにかけたかどうかって話をしてるんじゃないんですよ。プライドという上着を私たちは脱いでるでしょうか。私は正しい、私は偉い、私はあの人よりはマシ、そういう上着を私たちは神様の前に出るときにちゃんと脱いでるでしょうか。神様はそこを見ておられると思うんですね。最後に3番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは癒された彼が取った行動ですね。目が開かれたバルテマイはイエスの行かれるところについて行った。おそらくエルサレムまでついていったんじゃないでしょうか彼は。そしておそらく彼は近くにはいなかったもしれないけれども、イエス様の十字架の死と復活をおそらく彼見たんじゃないかなと思うんですね。イエス様の後に彼はついていった。癒されて終わりではない、奇跡はゴールではない。私たちも自分の祈りや願いが叶えられたら終わりゴールではないと思うんです。残念ながら時々問題を抱えて教会に来られた方が一緒に祈り、そして信仰を持って、そしてその方の人生の中でその問題が解決された、解決された途端神様をより賛美するのかなと思ったら、問題がなくなった途端教会に来なくなってしまう、神様に従うことをやめてしまう。残念ながら何人かそういう方々見てきました。まあ、そういう方々がやがて神様のもとにまた戻ってきてくれることを祈ってますけれども、でもそういうことってある。私たちは何かについて祈るときにどうしてもそれをゴールのように思ってしまう。この祈りが聞かれたら、そこを目指すときにそこがゴールになってしまう。でもそうではないと思うんですね。何のための奇跡でしょうか。何のための恵みでしょうか。神様はどうして私たちの人生に時々奇跡を起こしてくださるんでしょうか。どうして不思議な恵みを与えてくれるんでしょうか。それは私たちが目の前にある苦しみや悩みから逃れて悠々自適に生活するためでしょうか。そうじゃないと思うんですね。そうではなくて、そのことを通して私たちが神様と共に歩むようになるためです。そのことを通して私たちが神様を信じ、神様と共に歩むようになるため。神様はどうして私たちの目を開いてくださるんでしょうか。それはイエス様がどこに行くか私たちが分かるためです。イエス様の後をついていくことができるために、神様は私たちの目を開いてくださるんではないでしょうか。自分の悩みや問題が解決された、あ、これでよかった、終わりじゃないと思うんです。それは出発に過ぎない、そこから神様と一緒に歩んでいく道が始まって行くんだと思うんですね。先ほども子どもたちにお話ししましたけれども、イエス様は復活されてよみがえられた、そしてそのことによって私たちの罪は今すでに許されました。でもそれで終わりじゃない。なぜ神様はそうしたんですか。神様の本当の目的はただ私たちの罪が許されることじゃないと思うんです。私たちが神様と一緒に生きることができるために罪をあがなってくださったんじゃないんでしょうか。罪があったままでは私たちは神様と本当の意味で共に歩んでいくことはできない。私たちが神と一つになるために、かつてエデンの園でアダムとエバが神様と散歩してたんですよね。神様と風の吹く中散歩して、神様と語らい互いに愛の交わりの中で生きていた。あれをもう一度取り戻すために、神と共に私たちが生きるために、 神様はイエス・キリストの十字架と復活という奇跡を与えてくださった。またその神様に私たちが出会い信じることができるように、奇跡を私たちは時に神様は私たちに与えてくださっているんだろうと思うんです。だから僕思うんですよね、私たちよく誤解するんです。信仰深ければ深いほど奇跡が起こるって、僕逆だと思うんですね。もちろん信仰によって奇跡は起こると思いますけれども、むしろ逆じゃないかな。自分のことを思った時そうですね、信仰を持ったばっかりの時の方がいろいろ不思議なことが起こりました。むしろで今はどちらかというと忍耐しなきゃいけないことの方が多くなってきましたね。忍耐して神様を待たなきゃいけないことの方が多くなってきました。もちろん奇跡が起きなくなったということではないけれども、もし私たちの目的ゴールが奇跡を起こすことだったら私たちはつまずくと思いますけれども、そうではない、神と共に歩むということ私たちが忘れないならば、その奇跡は本当の意味で素晴らしい奇跡として生かされていくんだろうと思うんですね。私たちは今日もイエス様と共に歩むものでありたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたは私たちが何者だというのでここまで私たちを愛してくださるのでしょうか。あなたはわざわざ私たちのところへ人間の姿となってやってきてくださいました。そして十字架の死にまでも従ってくださいました。それは私たちの罪が許され救われ、そしてもう一度あなたと共に私たちが歩むことができるようになるためであります。主よ、私たちの心の内には恐れがあります。時に人の目を恐れて大胆にあなたに近づくことができないことがあります。私たちは弱いもので、主よどうぞ憐れんでください、許してください。主よどうぞ私たちがあなたを信頼することができますように、人の目を恐れるよりも、周りを恐れるよりも、自分が今置かれている立場を恐れるよりも、主よあなたの救いを信頼することができますように、私たちを助け、私たちの信仰を豊かにしてくださいますようお願いいたします。そして日々あなたに従っていくことができますように、また大胆に主よあなたの恵みと愛を述べ伝えていくことができますように、助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。